この朝はマルコの福音書第1章1節から8節までをお読みいたします。マルコの福音書第1章1節以下。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えて言った。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。今朝はこのところから福音の始まりと題して、しばらく共に御言葉を聞きたいと思います。今日からマルコの福音書の御言葉を順に聞き続けていきたいと思っています。このマルコの福音書というのは4つの福音書の中で最初に書かれたものです。主イエスのことを簡潔にけれども丁寧に記しています。この福音書を読む人はまさに最初に書かれているように、神の子イエス・キリストの福音の始め、それがどうであったのかということを知ることができます。ですからこの冒頭の一節の言葉は、この福音書に何が書かれているのかというこの内容全部を言い表した、言ってみればこの福音書のタイトルと言ってもいいわけです。あるいは神の子イエス・キリストの福音はこうして始まったと翻訳をした人がいるんですけれども、このこれからこういうふうに始まっていくんですよ、そういうふうにも読み取ることができます。でこのマルコの福音書がどうして書かれたのか、初めに少しそのことをお話ししたいと思うんですが、主イエスがこの世においでになって、そして3年の間伝道されて十字架にかかってよみがえられて天に戻られました。でその時に主は、私はあなた方のために家を備えに行く、住まいを備えに行くのだとおっしゃって、私はすぐに戻ってくるとおっしゃいました。ですから最初に生まれたばかりの教会の人たちは主イエスが天からすぐ戻ってくると思っていました。ところがすぐ戻ってくると言った割になかなか戻ってきません。10年20年30年と経ちました。それまでは主イエスから直接お話を聞いた、十二弟子たちもいましたし、その他にも大勢の復活の証人と呼ばれる主イエスのよみがえりの証人たちがたくさんおります。でこの人たちから直接 主イエスがどんなことを話しておられたのか聞くことができたわけです。けれども30年も経っていきますと、だんだんそういう方々が亡くなっていってしまいます。主イエスはすぐに来ると言われたのになかなかおいでにならないし、主イエスのことを聞きたくてもお話をしてくれる人がだんだん少なくなってくる、まあ、そういう中で主イエスのことをちゃんと記録しておく必要があるのではないか、そういうことが出てきたわけです。でこの福音書を書いたマルコという人のことを皆さん覚えておられる方がどのぐらいいるか、皆さんが分かっていたら幸せですけれども、このマルコという人は初めパウロと一緒に伝道した人です。ところが最初に伝道に行ったもう一つ目の町と言ってもいいかもしれませんけども、もうそこでもう次にもう私は行きたくないですと言って、このマルコはパウロの伝道を途中で続けていくのを放棄してしまいました。それで第二次伝道旅行、2回目の伝道旅行の時にこのマルコを連れていくか連れていかないかということで、このパウロとバルナバという2人の弟子がいたんですが、この2人が喧嘩をしてしまうことになります。で結果としてこのバルナバの、実はマルコはいとこだったので、バルナバはパウロと別れて私たちは一緒に伝道に行くと言って、まあ、パウロとバルナバが、まあ、喧嘩して別れてしまう原因になったのがこのマルコという人です。でこのマルコは後で主イエスのもう一人の弟子、まあ、当時の教会の代表でしたけれども、ペテロと一緒に働きます。ですからこのマルコという人はパウロと、まあ、ちょっとですけどもね、伝道した経験があって、ペテロとも伝道した、まあ、言ってみれば一番たくさんのものを見ることができた人だったというふうに言っても良いと思います。そのマルコが主イエスについて自分が聞いたことを記録しておくためには、まあ、言ってみれば格好の人物だったわけです。まあ、そうやってこのマルコがこの福音書を書いたと考えられています。まあ、いつ書かれたのかと、まあ、最初に神学校でチョロンって言うんですけども、こういう話をちょっとしておこうと思うんですが、このマルコの福音書は最初に書かれたということになっているんですが、このだいたい紀元70年前後、まあ、その時代にユダヤ戦争というのが起こります。ユダヤ人たちが、まあ、バルコクバという要塞に立てこもって、まあ、戦うわけですね。でこの70年にエルサレムが陥落します。でこの福音書の中にこのエルサレムが陥落することの出来事が書いてあるんですけれども、もし本当に陥落した後で書いているんなら、もうちょっとそこの描写が詳しくなっているんですけども、このエルサレムの陥落の描写があんまり詳しく書かれていないので、それよりも前だろうというふうに考えられています。ですからこう70年よりもちょっと前というふうに、まあ一般的に考えられているわけです。であるいは紀元65年に、ヘロデという王様がこのローマの大火といって、ローマ中が火でこの滅んでしまう火事が起こりますけれども、このその出来事の前かもしれないと考える人は、大体65年か64年頃このマルコの福音書が書かれたのではないか、まあ、いずれにしても70年前ということが、まあ、今ではもう大体分かっているわけです。でそうするとそれは主イエスが亡くなられてから大体30年から35年ということになるわけで、このその書かなければいけなかった事情というのがそういうところにあるんだということが分かるわけです。でこの時代というのはクリスチャンになる人たちがどんどんどんどん増えていった時代です。あのローマの大火の時にも、このローマに火をつけたローマ皇帝はクリスチャンがやったんだと言って、それをこう材料にしてキリスト教徒を迫害した、まあ、そのぐらいこのローマにの中にもこのクリスチャンというのがどんどん増えていた時代です。 たくさんの人がイエス・キリストを信じていた頃に、けれどもイエス・キリストの福音がどういったことなのかを説明してくれる人はどんどん減っていってしまいます。誰もがイエス・キリストはどういうふうに福音を始められたのか、みんな知りたいと思っていました。ですからこのマルコがこの福音書を書いて、神の子イエス・キリストの福音の始めと書いて書き始めたこの書物が出た時に、人々はああこれでここからイエス・キリストのことを私たちは知ることができるんだと、みんな喜んだと思います。そういうふうに冒頭で書き出して、すぐにマルコはこう書きました。預言者イザヤの書にこう書いてあると言って、旧約聖書の引用から始めたんです。でこれはイザヤ書40章の3節の引用なんですけれども、3節の引用というのは先ほどお読みしましたが、このちょうどマルコも3節ですけども、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよという、このイザヤの預言の言葉をマルコは書いたんです。でところがですね、イザヤ書にこう書いてあると書いてあるんですが、最初に書かれている言葉は実は出エジプト記23章の20節の引用です。2節の後半はマラキ書3章1節の引用です。普通イザヤ書にこう書いてあると言ったらイザヤ書がすぐ来るわけですけども、イザヤ書が来ないで出エジプトが来てマラキ書が来て、そしてイザヤ書が書いてある。でこれはちょっとおかしいんじゃないかということを聖書学者たちは考えました。でこうなった一つの理由として、まあ、これは想像ですけれども、マルコの福音書を読んだ時に人々がイザヤ書にこう書いてあると思ってマルコが書いた言葉の前に、いや私もこの予言の言葉なら知っている、出エジプト記にもこう書いてあったと書き足したんじゃないか、あるいはそうすると他の人がいやマラキ書にも書いてあると言って後の人が書き足したんじゃないか。聖書というのは写本ですから、今みたいに印刷されてませんので、最初の人が書いちゃうと後で書き写した人はもうみんなそれを書いちゃうわけですよね。そうやってマルコはイザヤ書だけを書こうと思ったんだけれど、あそこにも書いてあるここにも書いてあると言ってどんどん増えていったんじゃないかというふうに考える人もいます。見たことないので何とも言えないんですが、そういう想像はとても楽しい想像だなと思います。まあ、いずれにしてもそういうふうに書かれているということはみんなが楽しみにしていたということです。長い間イスラエルの人たちは待ち望み続けてきました。主イエスが来てくださるというのをもう期待して待ち続けていたんです。だからもうその福音書が書かれた時に、あそこにも私はこの御言葉で待っていた、私はこの御言葉を心に留めていたということが書きたくなるぐらい人々はずっと待ち続けていたわけです。イスラエルの人たちはこのキリストがやがておいでになるという予言の言葉が実現するのをずっともう待ちくたびれるほどに待っていました。待つということは私たちの心に何を引き起こすでしょうか。私たちは誰もがそうだと思いますけれども、小さい時から待つということを訓練させられます。今でもそうですけれども、子供と一緒に買い物に行きますと、私が行こうともしないのに子供はすぐにおもちゃ売り場に走っていきます。走っていくと今日は何も絶対買わないからねと子供に言います。でところがうん分かっていると言いながらですね、おもちゃをこう見ながら娘が私にこう言います。このおもちゃがあったら自分の生活がどんなに素敵になるだろうかという、まあ、交渉を始めるわけです。いやいや買わないよと言うんですけれど、いやこれがあったらきっと楽しいな、きっと私はこうなるなということを一生懸命、まあ、プレゼンテーションをするわけです。 そうすると私は今日は買わないと言いながら1ヶ月考えようとか誕生日が来るまで我慢しようとかと一生懸命言うわけです。で、まあ買わないで帰ってくるわけですけれども、そうするとまあその日から一生懸命考え始めるわけです。あれが自分のところに来たらどうなるかという、今ここにいないですよね、大丈夫ですか、そういうふうにしながら待つということを学びます。でそうやって長い間待ち続けてようやく手に入れると、それを本当に大切にします。でそうすることによって長い間楽しみにしていたものを手に入れる喜びを経験します。それは宝のような経験になっていきます。それは昔からの知恵なんだと思います。もちろんその待っているという間にいろんなことが起こります。興味を失ってしまって、もうやっぱりいらないやと思うこともあるでしょう。あるいは他のもので気を紛らわすということをするかもしれませんけれども、そういうふうに諦めていきながらも、でもこれだけは諦められないのだと待ち続けるほどの価値のあるもの、それがまさに主ご自身が約束なさった救い主がこの世界に与えられるという約束でした。イザヤ書にこう書いてある、出エジプト記にこう書いてある、マラキ書にこう書いてある、そういうお方がまさにその通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れたとこの4節に書かれているわけです。そしてバプテスマのヨハネは予言されていた方も同じようにして現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを語り始めます。そうするとこのバプテスマのヨハネのところにユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行ったと五節に書かれています。全住民が来たらもうイエス様いらないじゃないかと思いますけれども、それぐらいもう大げさだとは言えないほどたくさんの人たちがヨハネのところに行ったんです。ヨハネは荒野にいました。荒野というのは何もないところです。何もないということは人を拒むものもないということです。立派な建物があって、あの建物の扉を開けるには敷居が高くて入りにくいというようなこともないわけです。荒野に行けばそこにヨハネがいる。ですからこういうふうにも言うことができるわけで、ヨハネは誰も差別をしなかったということです。すべてのものを受け入れて、すべてのものにあなたは悔い改めなければならない、神の御心に従って生きなければならないということを説いた。そして皆その言葉に耳を傾けて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを受けた。ところがこのバプテスマというふうに書かれていますけれども、この旧約聖書では罪を犯した人、あるいは神の前に汚れを持った人はどうしたら清められるのかというと、神殿に行って犠牲を捧げて、そしてそれが神に受け入れられた時に罪の許しというのが成り立ったわけです。バプテスマというようなことは旧約聖書の中にそれほど出てくるわけではありません。水の清めというようなことは出てきます。水を浴びるとかね、あるいは、エリシャの時に出てきた将軍のナーマンという人が水の中に入ってこの病が癒されるというような出来事がありましたけれども、旧約聖書に出てくるバプテスマを匂わせるのはそのぐらいのことです。ところが いつの間にかこのユダヤ人たちの中にはこのバプテスマという習慣が始まっていたようなんですね。でその一つは、記録の中に出ていることなんですけれども、この異邦人、外国の人が神様を信じて神様と共に生きようとするときにバプテスマを授けたという、そういう習慣があるんだそうです。今までの罪を清めて、そして神の前に出るものとするという、そういう習慣がどうも少しずつ始まっていったようです。けれどもヨハネはここでそれをはっきりとさせて、それまでの汚れというのは、その汚れたものを触ってしまったとかですね、病気になったのの癒しだとか、そういうことのために水で洗って清められる、きれいになるということだったわけですけれども、外側をいくらきれいにしても自分の心の内面は変わりません。ヨハネはそのことを問題にしながら、自分の心の問題を神様の前にさらけ出して、罪を告白して、心を清めてもらわないといけないのだ、それがバプテスマという習慣となっていったわけです。そしてヨハネがそのことを語っていくと、人々は私も私もと言いながら、多くの人たちがバプテスマのヨハネの前で悔い改めて洗礼を受けるようになっていきます。しかも6節を読みますと、このヨハネの風貌が出てくるんですけれども、これはもう丁寧に説明しませんが、預言者エリアの姿として知られている姿なんです。つまりあの旧約に出てきた預言者エリアのような人物としてバプテスマのヨハネが現れて、そしてヨハネのところにはエルサレムの人たち、ユダヤの人たちがみんな集まってきて、みんな彼から洗礼を受ける、まあ言ってみればもう本当に一つの大きな事件が起こったと言ってもいいようなことが起こっているわけです。それは言ってみれば、素晴らしい晩餐会に呼ばれて、前菜のスープが並んでいる。でそのスープを一口飲んでみたら、もうあまりにも美味しくて口がもう溶けそうなぐらい、もう舌包みを打って、これから出てくるメイン料理はどんなに素晴らしいんだろうというようなものだと言ったらいいでしょうか。ヨハネは言います。私はこれから来る方の足の、その方かがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はその方に比べたらもう足元にひざまずく、もう本当に自分は小さなものでしかないとヨハネは言ったんです。けれどもそのヨハネの出来事というのはもう本当に一大事件として起こっているわけで、このヨハネの、エリアの姿をしたヨハネよりももっとすごいお方がこれからおいでになるのかという、この知らせをずっと読んでいくと、読んでいる人はもう期待せずにはいられないわけです。これからどんなサラダが出てきて、どんな肉料理が出てくるんだろう、デザートは何だろうという、もう楽しみがこう広がってくるようなものです。そのヨハネはこれからおいでになる主イエスをこういうふうに紹介しました。8節、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。水のバプテスマというのは、今お話ししたように水で清めるということです。汚れたものを水で洗い流してきれいにする、そうやって罪を洗い流して、そして新しく生きようとする。けれども水でいくらきれいに洗ってもすぐにまた汚いものを触れば汚れてしまいます。本当の自分の内面にある罪の問題というのは、いくら水で洗っても解決しないわけです。私たちの心の奥底に眠っているその罪というもの、 これが根本から変えられない限り、本当に人は罪から許されるということを味わうことはできません。自分の根っこが清められることなしに罪が許されるということはないんです。そして主イエスはこの人間の根本的な罪の問題を聖霊によって、神の霊によって私たちを新しく作り変えることによって私たちを清める。バプテスマのヨハネのやっていることは、怪我をしたところに絆創膏を貼るようなものであるかもしれません。水で洗い流して、とりあえずこれで清汚れているものは取れたから、だけどまだ痛いけれども、聖霊によるバプテスマというのは、聖霊が中から私たちの本質的な問題を変えてくださる、そういうお方が来るんだと、ヨハネはこれから来るお方のことを紹介しました。神の子イエス・キリストの福音の始め、このお方は福音をもたらす。福音というのは、その知らせを聞いた人が嬉しくて喜びに包まれて、まさに神が私と一緒にずっといてくださるということが分かるようになるということです。人々が長い間待ち望んでいたもの、それは一時的な問題の解決ではなくて、私たちの本質的な問題が解決されること、それがまさに福音でした。神がどこかに行ってしまっている、私の本当の問題はどうにもならない、これを何とかしてほしいと、イスラエルの人たちはずっと思い続けて待ち続けていたんです。どんな外敵が襲ってきたとしても、安心して生きることができる。毎日悲しみがある、毎日痛みを抱えている、毎日不安を抱えている、そういうものが一切取り除かれて、ああ私は主と一緒にいるから大丈夫という安心を得ることができるようになる。そういう福音を人々は待ち望み続けてきました。私は幸せに生きることができる、なぜなら神が私に慈しみを注いでくださるから、そのことが感じることができるようになる。それが福音だと分かっていても、イスラエルにそのような平安は訪れませんでした。先ほど言ったユダヤ戦争もそうです。この人がメシアではないかという、そういう人が現れました。人々はその人を祭り上げて、そしてローマに対して反逆して、3回にわたって戦争をしました。ところが結果どうなったのか、エルサレムは陥落し、ユダヤ人たちの厳しい迫害がさらに始まったんです。そういうタイミングでこの福音書がこの世の中に出た。イエス・キリストがもたらす福音は、武力によって敵をやっつけることによって得られるようなものではない、自分の力で問題を乗り越えていくことによって得られるものではない、そうではなくて、神が私たちの生活の中に入り込んでくださって、私たちの周りの状況がどうであったとしても安心して生きることができるようになる福音、それがまさにここから始まるのだというのです。ある別の翻訳では、この始めという一節の言葉を源というふうに訳した人がいます。イエス・キリストの福音の源、源というのは、そこから汲み出せば汲み出すほど福音を自分のものにすることができるという意味です。このマルコの福音書には、 私たちが幸せに生きることができる源に満ち溢れている、そういう書物だと、そういうふうにも言えるわけです。この福音書を通して私たちはイエス・キリストを知ることができます。イエス・キリストが私たちに何をもたらしてくださるのかを知ることができます。そしてその福音をいただいて、その福音によって毎日平安で喜んで慰めを受けて生きることができるようになる、その福音の知らせを私たちはいつも聞き続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神、あなたはこのマルコの福音書を通して今日私たちに、あなたがこれから私たちに味わわせようとしてくださっている福音がどれほど豊かなものであるかを教えてくださいました。それはまさに素晴らしい晩餐の前菜をいただいたようなものです。ヨハネがどれほど大きな働きをしたのか、その大きな働きも足元にも及ばないほど、あなたは豊かなものを私たちにもたらそうとしていてくださいます。あなたのこの豊かな福音をどうか私たちに受け止めさせてください。そうしてあなたの福音の豊かさの中に生きることができるように私たちを招いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。